耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1135回5月22日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん何か無料の商品やサービスって使っていますでしょうか。いやー、僕は私はそんな無料のサービスなんて下賤なもの使ってないですよなんてね、言いたくなる人いるかもしれませんけども、例えばね、皆さんが見てるテレビとかね、あとラジオとかね、この新刊ラジオもそうですけども無料ですよね。 NHK 違いますけど、あとはですね、ミクシーやツイッターやってる方多いと思いますけども、こういったサービスも基本無料です。そして僕はね、 Google マップとか最近、あと Google のなんかあの、ね、乗り換え案内みたいな Yahoo とかでも使えますけども、あれも今無料ですよね。というわけで、意外と無料の商品サービスというのはですね、もう世の中本当に普及してですね、有料のものを見つけるのが難しいんじゃないかっていう感じにもなっています。今回はですね、そんな、無料の商品サービス、これにまつわるビジネスモデルを、分かりやすく解説してくれた本をご紹介しようと思います。久々に著者の方を迎えての収録です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、アスカ出版社より出ております鈴木慎介著、価格をフリーにしても儲けが出る仕組みの作り方という本です。はい、というわけで今日はですね、なんと著者の鈴木慎介先生にですね、スタジオにお越しいただきまして、お話を伺っていこうという、今回の新刊ラジオでございます。では鈴木さん、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
でまずですね、著者である、鈴木さんのですねプロフィールをご紹介させていただきます。株式会社コンパス代表取締役、新規事業プロデューサーとして新規事業の創出や起業家の育成に従事、起業家交流会も主催し新規事業支援も行っている。こちらが今現職の方ですね。
はい、そうですね。
で、経歴としてですね、富士通グループや商社での営業職を経て、独立されまして、2000年に有限会社 FTC を立ち上げて、パソコン教室の経営や、インストラクターの派遣事業などを展開されていました。
はい。
その翌年に、コンピューター関連事業を売却して、業務内容を一新されたと。
はい。はい。
で、新規事業に特化した経営コンサルティング業に転換しまして、はい、2005年から現職の株式会社コンパス、はい、設立して代表取締役ということなんですね。はい、というわけでですね、まず最初にご紹介しなければいけないのが、はい、今回の本です。価格をフリーにしても儲けが出る仕組みの作り方。無料の商品、今世の中にすごい出回ってますよね。
はい、
多分皆さんの、ね、周りにすごい増えてると思うんです。こういう無料の方向に、商品サービスが無料になる方向に世の中が進んでいると、そういったビジネスモデルを作りたい、もしくは、自分でやってみたいと思う人も結構いるんじゃないかと、そういう人に最適の本になっております。
はい
はい、今回まず鈴木先生に一番最初にお聞きしたいのが、
はい、
なぜ今時代が、はい、無料の方向に進んでるんでしょうか。
まあ、大きく挙げて3つの理由があると思うんですけれども、
はい、
1つはやはりそのデジタル社会っていうのがもう完全に到来したというか、浸透しちゃったと。
はい、
でデジタル社会っていうのは全てのものがですね、デジタルデータ化されて非常に安いコストで大量に、多くの人にサービスを提供できるっていう世界が完成されるので、
はい、
ということは、とことん値段がですね、変な話合ってないようなもんなんで。
そうですね。
はい、
例えばこの新刊ラジオもまさにデジタルですけれども、はい、CD で販売しようとしたらものすごいコストがかかるので、
そうですね、
さすがにやってられないですね。
やってられないですよね。はい、なのでデジタル社会の到来っていうのが一番大きなインパクトだろうというふうに思ってます。で2つ目がですね、
はい、
ここからちょっと日本特有の部分もあるんですけども、やっぱ成熟化してきている社会構造っていうのがあってですね、
社会が成熟化してる、
成熟化してる、もう一言で言うと欲しいものがない時代、先進国で物が溢れまくっていると、
はい、
この状態の中で欲しいものがないっていうことは企業の方からすると値段をどんどん下げざるを得ないと、
はい、
それがいつの間にか捨て身作戦でですね、無料にしてやろうという企業が増えてきたので、
はい、
もう無料が、加速してきていると。
なるほど。
いう成熟化ですよね。
はい、
で最後がですね、これここ 1,2 年の話かもわからないですけども、やっぱ不景気という最大のインパクトによってこの無料に対する圧力っていうものが加速してきたんじゃないかなと、
はい、
大きく分けると3つかなというふうに捉えてますけど、
はい、でちなみにそのディレクターが これとは違うのかなって言ったんですけども、子供の頃に、あの、スーパーとかで、はいはい、無料の、なんかウィンナー食べたりとかしてたじゃないですか。
はい、
ああいう昔の無料の商品と、はい、今の無料の商品っていうのは何が違うんでしょうか。
なるほど。昔よく無料っていうとですね、まず一つイメージとしては安かろう悪かろう。
よく言いますよ ね。
だから、無料っていうのは絶対品質が悪いっていうのがあったと思うんですね。
はい。
で、それともう一つは、ほとんどが、私は試供品モデルって言ってるんですけれども、
はい、
試供品を配ったりサンプルを配って完成品を買ってねと、こういうやり方したんですけど、よく考えたら試供品っていうのは品質が限定されたり、
はい、
機能が限定されたり、そもそも数が限定されているから、
はい、
まあ広くですね、大量に配るには限界があると、
はい、
でもう一つ試供品とかサンプルっていうのはコストがかかりますよね、
はい、
企業からすると販売促進費ってあんまりかけれない景気が悪い時代ですから、まあ、
化粧品サンプルの瓶の代金とかですね、
はい、そうですね。なので、試供品に対してのその需要っていうことよりは、
うん、
もういっそのこと本物の商品をもう丸ごと無料にしてしまって、
はい、
でさらに高機能なものを、利用したいなという人だけ有料に移行してもらうという仕組みに変わってきたんじゃないかなというのが一番大きなところかなと思ってます。
なるほど、はい、まあ、昔の無料というのはどちらかというとその本当にお試し
お試しですね
だったんですけども、はいはい、今の無料っていうのはそもそもその無料自体がビジネスモデルに組み込まれている、
ね、そうですね、はい、
そういうところにですね、僕はあの今回本を読んでてですね、その通りだなと思いまして、この無料のサービスをこの提供してなおかつ儲けを出すビジネスモデル、はい、まあ、世の中には結構あるみたいなんですけども、この本の帯に書いてある航空券を無料にしても儲けが出る会社、
はい、
これについてちょっとあのお聞きしてもよろしいでしょうか。
なるほど。あのこれ一番感動したビジネスモデルの事例なんですけれども、
はい、まだ先生がですね、
そうです、まだこれは航空会社としては誕生してなくて、
はい、
設立準備中というのが、うんうん、まず今の状態なんですけれども、九州ですね、
はい、
主に福岡を中心に、地元の企業さんが、共同出資で作ろうとしているのがこの航空会社です、
はい、
で九州っていうとどういう土地かっていうと、中国をはじめするアジアから最も近い土地ですから、
うんうんうん、
アジアの観光客をたくさん九州に来ていただくためにはどうしたらいいか、
はい、
航空券を無料にすればいいと。
すごい思い切りましたね。
思い切ったんですよ、
はい、
ただし航空券無料にしたら赤字がずっと続きますから、
はい、
航空券を無料にする代わりに、まあ、簡単に言うとお買い物券みたいなもの、はい、いわゆるバウチャーという疑似通貨をですね、
はい、
いくらかの金額で買っていただいて、で飛行機で移動する運賃はタダだけれども、はい、ただお買い物券を買ってもらってますから、航空会社はそこで収益を得て、
はい、
でアジアからお越しになる方みんな買い物してもらおうと、
うんうんうん、
そうすると、まあ、一言で言うと九州にお金がたくさん落ちていくと、
しかも外貨、
外貨
が
落ちると、
はい、
いうことは、消費がすごく潤うんじゃないかと。
なるほど。
いうかなり壮大な、
かなりすごいですよね、はい、あの考えたこと自体は非常に単純なんだけども、
ね、
ただその発想はなかった的な、
はい、ないですよね。これは
すごいですね。
格安航空会社っていっぱいありますけども、
はい、
大胆に無料にしてお買い物券を買ってもらってそちらで収益源するっていうのは多分世界ではないと思いますよね。
うーん、はい、これはちょっと今後に注目の
ビジネスですね。注目ですね。すごく注目してます、
はい、あとはですね、あのこの聞いてる皆さんの中でもあの結構身近な無料モデルっていうのがあると思うんですけども、鈴木さんにとって多分普通の人が一番身近だなと思うビジネスモデルって何がありますか。
最近ですね、私の iPhone のアプリにも入れてるんですけれども、
はい、
まあ、クックパッドっていう料理のレシピの、サイトがあります。
はい、本紹介しました。
あ、そうですね。
はい、
であれは70万品ですね、70万品、レシピが、まあ、掲載されてるわけですけれども、はい、どういうモデルかって言ったら生活者一般の例えば主婦とかがですね、作ったレシピを、サイトに投稿すると、まあ、みんなでそのレシピが共有できますよねというのが、
うんうん、
ユーザー視点でのビジネスの仕組みなんですけども、じゃあ利用したりとかサイトを、まあ、見るのはですね無料なんですけど、どこで収益を得てるんだろうと。でこれは3つですね、実は収益源がありまして、ユーザーには無料にしてるんですけれども、一つは企業からの、広告収入っていうスポンサー収入を得ているということ、はい、で2つ目がですね、 企業向けに販売促進支援というのをやってるわけですね。
はい、
で具体的にどういうことかって言ったら、ミツカンっていうお酢のメーカーがありますけれども、
ありますね、
はい、はい、ミツカンのお酢を使った料理のレシピコンテストなんかをやってるわけですね。
はい、
そうするとミツカンさんはどういうメリットがあるかって言ったら、ユーザーの、お酢の使い方の調査データが上がってくると。で、もう一つはお酢のブランド力が、アップすると、
はい、
でミツカンのお酢を使った料理のレシピの数が増えてくると、利用者数が増えてくると、じゃあミツカンのお酢を買おうという購買行動に出ますから、ミツカンのお酢の実売アップまでつながってくると、
はい、
まあ、簡単に言うとユーザーには無料でサイトを利用してもらえるんですけども、
はい、
ミツカンだったらミツカン向けの販売促進支援というところで、お金をいただいているという、
はい、
まあ、そのスポンサー収入ですね、広告と販売促進支援と、
はい、
で最後が、これユーザー課金という言い方をしてるんですけれども、特に高い機能をそのサイトの中で使おうと、されているユーザーさんは、もう少し金額を無料じゃなくてですね、はい、有料になるけれども出してくださいと。まあ、私は割増料金って言ってますけども、
割増料金、はい、
無料じゃなくて割増料金を払ってもらえれば高い機能が利用できるようになりますよと。ですから広告収入と企業向けの販売促進支援と、からユーザーへの直接課金という、この3つの収入でですね、ユーザーさんには基本的には無料で、サイトを利用してもらえるような、まあ、ビジネスモデルを取ってるんじゃないかなと、
はい、
我々はちょっと認識していますし、注目をしていると。
そうですね、
はい、
こういうその、まあ、無料のビジネスモデル、まあ、クックパッドであるとか、はい、他にも多分僕らが今こう挙げられないぐらい、はい、これ聞いてる皆さんの周りにあると思うんですけども、はい、まあ、それについて そのビジネスモデルを、
はい、
まあ、まずまとめているというのがこちらの本、はい、鈴木先生が書かれた本の特徴の一つであって、でまたですね、僕この本を読んでて、すごいなと思ったのが、無料のビジネスモデルに変えていくことができると、
はい、
今持っているものを、
はい、
ここちょっとあんまりね、言い過ぎちゃうと、本まで無料かよって感じになっちゃいますので、それはね、外にいる編集の人が困っちゃうと思うので、言いませんけれども、僕がとりあえず一番すごいなと思ったのが、これ必ずしも正解ではないんですけども、
はい、
主力商品を思い切って無料にしてみるって。まあ、数日もまさか、みんながバカ正直に無料にするとは思ってないと思いますけども、
はい、
これ考えることによってものすごい面白いんじゃないかと思ったんですね。例えば僕の実家は八百屋なんです、リスナーの皆さんご存知ですよね、八百屋なんですけども、八百屋で野菜を無料にしたら、さて収入源は一体どこなのかと、
はい、
考えつかなかったんですが、どこがいいですかね。
まあ、僕だったらですね、
はい、
今家庭菜園っていうのが、まあ、にわかにブームになっているので、
はい、
野菜という完成品を売るというのも一つですけど、
はい、
野菜という完成品は無料にしてしまって、
はい、
家で野菜を自分で作るやり方を教えてあげますとかですね、要はガーデニング教室みたいな、
なるほど、
要は教室ビジネス、教育ビジネスで収益を得て完成品は無料で配るみたいな、は
い、ああ、なるほどなるほど、なんかそうですね、ちょっとさ、その辺のなんか、なんだろう、有機野菜販売店みたいな感じがありますけども、
はい、
そういう手もありますね。最後にですね、こちら あの本を買っていただける読者の皆様にメッセージをお願いしたいと思います。
はい、今回の本で私が一番お伝えしたかったことっていうのが、ビジネスモデルを改めて新しい切り口で考えましょうというのが一番のメッセージです。だ無料っていうのはあくまでも一つの手段に過ぎないというのが私の考え方なんですけれども、まあ、価格競争も激しくなってきている、
うん、
時代も混沌としてわけが分からなくなっていると。で既存のビジネスとか既存のやり方っていうのが今全部ぶち壊されちゃっている時代なので、改めて新しい収益源は何にするのか、で収益の構成ポイントはどこに置くのかということを、まあ、仕組みという点からですね、儲けが出るための仕組みという点から考え直しましょうというメッセージが一番お伝えしたいところですので、まあ、無料というところに着目しながらも、仕組み作りをもう一回考え直すきっかけにしていただければなというふうに思います。
はい、鈴木慎介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
価格をフリーにして儲けが出る仕組みの作り方、鈴木慎介著、飛鳥出版社より税込み1470円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。僕としてはですね、こちらの本は新規事業を立ち上げようという方ももちろんなんですけども、まあなんかね、もう既存のこの事業を運営している方、特にまあ経営者とか、まあその事業の責任者とか、こう何かこう事業うまくいかないんだけど、なんかこう新しい戦略ないかなーっていう人にですね、ぜひ読んでほしいと思います。この本に書いてあることをですね、読んでちょっと実行してみたり考えるだけでですね、おそらく皆さんのね、今やってる事業というのを無料化する戦略っていうのも、見えてくるかもしれません。何よりもね、今回その戦略についていろいろ考えられたのが非常に面白かったです。鈴木先生、ありがとうございました。では、今回のね、この本についてなんですけども、お知らせがあります。アスカ出版社さんでですね、こちらの本の一章をですね、無料でPDF 配信しているんだそうです。本のタイトル通りフリーにしちゃったんですけどもね、一章だけ。こちらのですね、URL をね、新刊ラジオの今回の個別ページにリンク貼っておきますので、皆様ぜひね、見てみてください。無料ですから。新刊ラジオのページ及び新刊 JP には各種検索サイトで、新刊 JP もしくは新刊ラジオと検索してください。ちなみに今回は、1135回5月22日号です。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。